こんばんは、こんばんは、こんばんは。僕はパンツ派です。パンツとパンツ。微妙にさ、イントネーションの違いで全然違うでしょ？今日の僕のパンツはっていうのと、今日の僕のパンツはではさ、違うんだよね。まあこのパンツとね、パンツ、難しいあるよ日本語は。まあ男のねパンツなんか一つもね興味がないと思いますが、僕はね、トランクス派ですね。ニットトランクス派がもうね何十年と続いています。なんかねボクサーショーツか、あれも時々ね履くんだけど、でもやっぱトランクスがいいですね。トランクスでも、あの生地がね、柔らかいニットトランクスがいいですね。こんばんは。ブリーフ町田です。今日もね、話していくんですけれども、あの、織田哲郎っているじゃん。あの人がね、時々あのライブ配信をしてるんですね、YouTube で。それがね、まあ、いい。なかなか面白いんだね。織田哲郎って言えばさ、まあ、いつまでもとかね。とか、あとは、まあ、相川七瀬とかね、ザードとかね、数多くのヒット曲をね、提供した、まあ、名プロデューサーであり、名作曲家でもね、あるという織田哲郎なんだけど、なんかさ、織田哲郎に持っている俺の勝手な印象って、ものすごいこう神経質でさ、気難しい人なんだろうなっていう、そんな印象があったんだね。でもね、ライブ配信を見ていると、めちゃくちゃさ、織田哲郎という人はさ、人懐っこい人なんだよね。言葉を選ばずに言うとね、近所にいる音楽好きのお兄ちゃんみたいな、そんな感じ。本当にフランクでね、いや、いい人なんだなと思ってさ、そのライブ配信がすごい心地がいいんだよね。俺はね、2ヶ月、3ヶ月ぐらい前、もうちょい前かな。初めてのね、彼のライブ配信、YouTube でね、やるやつをたまたま見始めて、あ、こういう人なんだと思って、それから、あのライブ配信がね、ある時は見たりしてるんだけど、あの、ほとんどが、まあ雑談なんだよね。で、雑談の中で、音楽をね、あの、ギター一本で即興で歌うということをね、やってたりするんだけど、彼自身も話してるんだけど、やっぱり自分はね、その、なんていうの、おしゃべりなんだと、本当は。おしゃべりだし、まあ新しいそのテクノロジーみたいなね、もの、そういうものにもすごい興味があるんだよっていうね、そんな話をしてて、あの、その雑談がさ、面白いんだよね。なんか妙に、あの、話、ベタな人はあんまり話、ね、ライブ配信はしないかもしれないけど、妙にその、何か今のコンプラに合わせて、理路整然と真っ当なことだけを言うわけでもないし、自分の好きな音楽とかね、やっぱり自分があんまり苦手な音楽嫌いだなっていうね、ものとかね、そういうものもさ、忌憚なく話してるんだよね。で、そういうことも含めてさ、こんなにもね、なんかその人間的な魅力に溢れる人なんだなと思って。で、それから、まあね、見てるんだね。で、この間も、2、3日前にライブ配信やっていて、見始めたりしたんだけど、あの、その中でさ、上田正樹の悲しい色やねん。あれを歌ってくれたんだよね。しかもさ、2回も歌うというものがあって、ああ、なんかミュージシャンならではなんだなっていうふうに思ったんだけどさ、1回目はさ、まあ雑談している途中でね、じゃあ上田正樹のこの悲しい色やねんっていうのを歌うわっていうことで歌い始めたんだけど、どうも納得がいかなかったんだろうね。1回配信を閉じて、で、画面が真っ黒になったんだよ。そしたらさ、少し経ってから、またなんか画面がついたんだよね。で、やっぱちょっと納得いかないから、もう一回歌うわ、みたいな ことで、もう一回悲しい色やねんをね、最後に歌うということでね、聞かせてくれたんだけど、やっぱりあの、伊達哲郎の歌声はいいね。悲しい色やねんも、すごい彼の歌声と合っててね、良かったりした。でね、その悲しい色やねんでね、言われてみるとそうかっていうふうに思ったのが、実はね、この悲しい色やねんっていう曲って、シティポップなんだよっていう話をね、してくれたの。で、俺あんまりその悲しい色やねんってシティポップとして聞いてなくて、いわゆるその大阪ならではの、ある種その、地べたに這いつくばるような恋愛ソングみたいな、そんな印象があって、割とドロドロとした感じが俺にはあるんだね。そのメロディーみたいなものは確かに洗練されていておしゃれな感じはあるんだけど、でもやっぱりあの大阪弁がっていうのがあって、どうしてもなんか俺にはね、地に足のついた、そんな感じがあるんだよね。で、確かにさ、改めて悲しい色やねんを聞くと、まあメロディーとかね、聞いていると、わあ、確かにそう言われたらこれってシティポップだよなっていう、そういう音なんだよね。ただやっぱりあの大阪弁で泣いたらあかん泣いたらみたいな風に言われた途端にさ、シティポップも大阪歌謡曲になるみたいなさ、そんなことがあって、改めてその関西弁の引力の強さというのかな、どんなものでさえも大阪弁で歌った途端に歌謡曲であるとか何やぶしになっていくっていうね、そういうものがあるんだなって思ったりしたな。だからドリカムのさ、あの大阪ラバーズだっけ、あれもやっぱり同じものを感じるんだよね。あれ大阪弁じゃなかったら多分もっともっとね、すげえカジュアルでもっとポップな感じなんだけど、あ、やっぱりそういう大阪弁にはその引力の強さというのかな、磁場が持つあの言葉の引力の強さっていうね、ものがあるんだなって思った。まあそんなさ、話もねしてたりもするし、まあビートルズの最近ねリリースされた曲の話とか、まあ AI についてどう思うかとかさ、そういう話もしてたりしてね、また自分がどういうふうに音楽をねやってきたか、何がきっかけでとかね、まあそんな話をしてたりしてくれたんだけど、面白いんだね、話のそのどれもがね。で、なんかね、多分俺がまあ中学生でも高校生ぐらいの時でも、近所にね小田哲郎がいたら、俺の人生はねもう全然別物になっていたなっていうふうに思う。やっぱりね、俺の子供の頃ってさ、俺の周りに音楽好きな人がいなかったんだよね。先輩もそうだし、後輩もそうだし。だから俺はもうテレビの中の、ねえ、ああいうものにしか触れてこないからさ、まあ、音楽好きな人が触れてきたであろうビートルズがどうしたとかさ、ああいうものって、あんまりなんか興味がずっとなかったっていうね、ものがあるんだよね。だから、ああいうその先輩であるとか、まあ、ね、兄弟であればさ、お兄ちゃんとかお姉ちゃんから影響を受けてっていうのが多い中にあって、俺はそういう環境になかったからさ。ただ、小田哲郎みたいなね、ああいう音楽好きな近所のお兄ちゃんでもいいし、自分の兄貴でもいいんだけども、いたらね、俺の人生は確実に変わっていたなっていう。なんかそんな影響力を感じさせてくれる、あの小田哲郎のね、人としての魅力あふれるね、まあライブ配信なんだよね。ものすごいなんか心地がいい空間だし時間だしっていうものがあった。まあその音楽への向き合い方もそうだし、音楽についての考え方とかもそうだしね、まあ好きな音楽とかさ、そういう話も含めてね、いいね。だからこれからの時代って、今まではさ、こうネットがない時ってさ、やっぱり近くにいる人の影響を受けてみたいなね、ものがあったんだけど、今というかこれからって近くにそういう人がいなかったとしてもさ、こういうふうにネットでユーザー配信でとかね、かつてまあ何か実績をね、持った人たちが、 こういう風にライブ配信で近い距離感を感じさせてくれる中でやるものでさ、影響を受けてっていう子たちとかね、でまあ大人でもそうなんだけども、増えていくっていうのはいいなって思ったな。そこでなんかね、思うのがさ、やっぱりいいネットと悪いネットっていうのがあって、最近そのどうしてもさ、悪いネットの情報が多いでしょ？その悪目立ちするみたいなところがあって、だからいやネットってなんかねみたいな、もうネット疲れしちゃって距離を置きたいわとかさ、もうまたそんなことで炎上みたいな、そういうものに溢れるんだけど、なんか小田哲郎のああいうライブ配信を見ていると、ああいう今まである種そのまあもちろん歌手ではあるんだけども、裏方としてさ、自分自身で曲を作ってね、ああいう楽曲提供してきた人たちの言葉って、まあそのなんか音楽専門の雑誌とかさ、そういうものを買えば読めていたかもしれないけど、でもなかなかそこにはパワーが必要なわけじゃん、その雑誌をわざわざ手に取るっていうね。そういうところまで行かなくてもさ、ああいうふうに YouTube のライブ配信をして、ああいうかつて裏方で曲作りをしてきた人たちの言葉が手軽に聞けるっていうね、ああいうものっていうのはさ、やっぱりいいネットの使い方だなってすごい思うよね。だから小田哲郎自身も言ってたけど、いや今の時代はすごいねって毎回ね、ライブ配信をするたびに口にするぐらいさ、やっぱりなかなか本当はね、ああいう風に話好きな人であっても、なかなか今までってああいう風にね、長く自分のその思いやさ、考えやね、そういうことを口にするっていう場所がなかったからさ、その意味ではああいう風にね、 YouTube でもう自分が話したいことをさ、1時間でも2時間でもね、話せるような今こういう環境があるっていうのは、小田哲郎自身にとっても楽しめる場所でもあるし、まあそれをまた聞いてね、影響を受ける人や、まあファンの人はもちろんのことなんだけど、ああいうなんかね、今までなかなか言葉をとか考えを発言する場所がなかった人たちがネットで手軽にっていう、これはすげえいいネットの使い方だなって思ったりしたな。小田哲郎のライブ配信はすごくいいね。居心地がいい。いわゆるさ、俺が見てきたさ、ユーザーのライブ配信って、いわゆるなんていうの、ちょっとこう、社会からずれていたり、あたおがけの配信がね、俺は好きだから、そこになんか変な、こう、中毒性があるからさ、まあ、未だに見てたりはするんだけど、ああいう風な、その、小田哲郎の落ち着いた感じとかさ、人間味溢れている、ちゃんと今まで、ねえ、実績を残してきた人の言葉っていうのは、やっぱりね、トンチンカンなさ、炎上目的ばっかりでね、やっている、ああいうユーザー配信とか YouTuber とはさ、やっぱり全然違うよなっていうものがあったね。だからそういう意味ではさ、なんかタッツァンとかもね、まあ山村でさ、以前よりもなんか、話すね、自分のことを話してくれるものが増えてきたなっていう印象はあるんだけど、もっとなんかタッツあたりのね、普段のプライベートの話とかさ、ああいう感じで聞きたいよね。2時間でも3時間でも聞きたいよなっていうふうに思った。なんかやっぱりああいうミュージシャンの人たちでもさ、おしゃべりな人って多いじゃんね。なかなかそういう場所がなかったというだけであってさ、そういう意味ではね、いいネットの使い方として、ああいうその発言する場所がなかった人たちが、ああいう風に話せるっていうのはね、ものすごくいいね。小田哲郎のあのライブ配信は楽しみだな。見てしまうね。あとはね、ドラマをまたね、 始まったので、1話目だけちょっと見たドラマのね、話をしたくて、まあ前回は、セクシー田中さんと、まあ日曜のね、ドラマしか見なかったんだけど、セクシー田中さんと、あとは一番好きな花か。一番好きな花はまだ見てないんだよね。あれすげえ面白いから、録画してあるからね、どっかの時間を見つけてみたいなと思うんだけど、あとセクシー田中さんも見始めたら案外面白くて、リアルタイムで3話目、4話目ぐらいまで見たんだけど、それから見なくなってしまったというね、感じではあるんだけど、まあ日曜日はなかなか面白いドラマがさ、今集中してるんだよね。まあ8時からね、タイが光る君へに始まり、日曜劇場のさよならマエストロ、あと愛のない恋人たち、で、厨房のアリスっていう風にね、まあこの日曜日は、すっかりこうドラマ激戦区と言いながらも、うまくね、時間をこうスライドさせてくれるっていうね、ものがあって、いい感じだなぁと思って見てるんだけど、俺はまあ日曜日は日曜劇場も楽しみだし、このテレ朝の十字枠とかね、あと日テレのこの深夜枠、どれもね、楽しみで、まあタイガはあんまり俺見たいんだな。タイガでしっかり見たことがあるのって、多分ないんだよね。なんかね、見ないんだよね、昔からタイガって。で、日曜劇場のさよならマエストロはね、まだ全然見てないですね。1話も見ていないんだよね。どういうドラマかがちょっとよくわからない。なんかオーケストラかなんかなのかな。で、録画したものをね、見始めたのが、まずね、テレ朝の愛のない恋人たち。これをね、見てみました。主演がね、福士蒼汰、岡崎紗恵。あと、なるみりことかね。あと、セクシー田中さんにも出ていた、前田豪樹。最近、この彼すげえ出まくるんだよね。すげえよく、目にするんだけど。俺一番最初に彼を見たのが、ハイ&ローだったな。ハイ&ローの、親子かなんかのね、あれで、出てたりしたんだよね。で、なかなかいい感じだなっていう風にね、見てて。まあメインではないんだけども、必ずサブでいる役者としては、すごくね、いい役者だなっていう風に思ってね、見てる。彼が出ていたり、あと佐々木希がね、出てたりするんだね。で、この脚本が湯川和彦なんだよね。湯川和彦といえば、GTO とかさ、あと、まあ、名ドラマだよね。魔女の条件とか、女王の教室とかね。ものすごいいいドラマ。あと、家政婦の見たとかね。あと、俺、比較的最近だと、同期の桜。高畑充希が出たりね。橋本愛が出ていたね。あのドラマもすごい面白くて、同期の桜は全部見たんだよね。だから、脚本家としてはね、ものすごく俺は好きな一人ではあるんだけど、今回のね、この愛のない恋人たちはまあ1話目だけしかね、見てないからなんともっていうものがあるんだけど、あんまり俺はね、入り込めなかったな。いわゆるラブストーリーものなんだよね。みんながみんな何か出会いを求めているみたいな、そういうようなドラマになっていて、まあ単純に、俺がもういいおっさんだからさ、ラブストーリーものになかなか興味が湧かないっていうね、ものがあるんだけど、そのこの日曜のさ、テレ朝のドラマ枠って、かつての、まあ名脚本家の人たちを招聘してというね、枠なんだよね。一番最初は、ビーチボーイズとかをね、書いた岡田義和で、日曜の夜ぐらいはを書いて、これがまあすごい面白かったりしたんだよね。で、その次が野島伸司で何曜日に生まれたの。で、その次が浅野太鼓で、たとえあなたを忘れても。で、それに続いて、湯川和彦愛のない恋人たちというね、流れになっているんだけど、 日曜の夜ぐらいは、すごい面白くて、いや、すげえいい枠だなって思ったから、この枠のね、ドラマが気になるっていうものがあるんだけど、それ以降の何曜日に生まれたのもそうだし、たとえあなたを忘れてももそうなんだけど、なんかこのかつての名脚本家の人たちが今の時代に合わせて今の若い子をターゲットにしたものを描いたときに、妙ななんか無理をしている感じがね、どうしてもなんか漏れ伝わってきてしまうんだよね。いわゆるおじさんとかおばさんがね、いわゆるそのおじさん公文、おばさん公文みたいなものがあってさ、LINE で、まあ、丸をね、つけないとかさ、絵文字を使うとか使わないとかさ、そういうものがあって、なんか今の時代にフィットしようとして、若い人たちに寄っていった結果、なんかちょっとこう無理をして合わせている感じというのかな、ある種のその痛さみたいなものというのかな、そういうものがさ、なんか感じ取れてしまうんだよね。だから愛のない恋人たちの第1話目を見てもやっぱりなんかちょっと俺はそんな感じがしてしまうんだよね。なんかやっぱりちょっとその古さを感じてしまう。まあそれが見続けていくと味になっていて、見終えてみたらいや良かったっていうねものになるかもしれないんだけど、たとえあなたを忘れてももそうだし、愛のない恋人たちもそうだし、何曜日に生まれたのもそうなんだけど、この3本に関しては、第1話目を見て、まあ、たとえあなたはね、面白いなって思ったりしたんだけど、でもやっぱりちょっと離れていってしまったのは、なんかこの無理をして今の時代に合わせているっていう、それが、漏れてしまっているっていうね、その感じがあるんだよね。日曜の夜ぐらいはそういう意味ではそれがなかったっていうのはね、あったから見れたんだなと思って。だから愛のない恋人たちはちょっと見続ける自信がないな、そんな印象だね。でもう一個の厨房のアリス、日テレのドラマね、セクシー田中さんの次のドラマなんだけど、これは主演が門脇麦、あとキンプリの永瀬廉がね出ているドラマで、脚本が玉田信也という人で、この人はもともと舞台の作家さんでありね、演出家であるんだよね。だから彼の、俺はテレビドラマとかっていうのは見たことがないんだよね。だから ほとんど初めて見るというものなんだけど、厨房のアリスは面白かった。いわゆるこの門脇麦がね、自閉スペクトラム症で、その発達障害を持っているんでね。だからなかなか人とのコミュニケーションができない。だからまあ厨房でね、料理を作るという、役どころなんだけど、その彼女が働いている店というのが、メニューがない店なんだよね。だからお客さんが入ってきて、いや、とんかつくださいとかさ、なんかオムライスくださいとかさ、そういう感じではなくて、入ってきたお客さんの様子を見て、そのお客さんに合った料理を提供するというね、そういう料理屋なんだよね。で、その時にこの門脇麦っていうのが、まあ、その数式みたいなものがめちゃくちゃ得意で、その数式をもとに、まあ栄養素みたいなものを組み合わせて、この人にはこういうものをっていうね、料理を提供していく。その特殊な才能を持った調理人なんだね。で、そこにアルバイトの永瀬廉が訪れるというね、ことでストーリーが始まっていくんだけど、いわゆるその、ちょっとこういう、なんていうの、障害を持っている、自閉症であるとかさ、こういう系のドラマって今までにもあったじゃん。香取慎吾の、なんだっけ、毒だっけ、毒じゃないな。もう全然出てこないな。武田真治とかさ、出ていたね、ああいうドラマがあったり、あと中井くんもやってたりしたよね。だからいわゆるこういう発達障害とか、こういう障害を持っている、 人は主人公のドラマって案外外れがないんだね。そういう意味ではこの厨房のアリスもその外れがない設定だなというそんな印象はあったりして、すごい楽しめましたね。で、またテーマがさ、調理というところがものすごくいいよね。この調理系のドラマもね、外れがないよね。あのグランメゾン東京の木村拓哉とか、あともうすげえ昔はランチの女王とかね、あって、と天皇の料理番だっけ。この料理を題材にしたものってね、外れがないということもあって、この外れがない二大テーマだよね。料理のドラマ、あとこういうその障害を持つ人が主人公のドラマというね、このうまく掛け合わせたというね、そのコンセプトもうまいなっていうふうに思った。で、まあ、門脇麦はさ、言うに及ばずね、いい役者でしょ。で、あと父親役にね、大森直人とかね、北大路欣也とか、まあ、周りをね、埋める役者陣もすげえいいんだけども、一番ね、輝いていたのが、前田のあっちゃん。私のことは嫌いになっても AKB のことは好きでいてくださいみたいな。ねえ、あの名言を話した前田のあっちゃんってこんなに演技上手くなってたんだっていうのが衝撃的だったりしたんだけど、俺彼女が出ているドラマとか映画って、あんまり記憶にないな。見たことが多分ないと思うんだよな。あれぐらいしか覚えてないわ。あの花盛りの君たちへ。ぐらいしかね、覚えてないんだね。でも結構ね、彼女はドラマーとしてのキャリアを積んできているようで、前田のあっちゃんはさ、すげえうまいんだけど、演技。いや、こんな縦板に水な演技ができるんだと思って。キャラクターと役どころがすごい合ってるよね。で、またそのセリフとしての、なんていうの?その滑舌の良さね。そのセリフをね、聞きやすいように発することができるんだなとはね、そんなこともあったりしてね、いや前田敦子恐るべしっていうふうにね思ったりしたね。このね厨房のアリスは面白い。まあ見続けられるかどうかっていうとちょっとわかんねえんだな。セクシー田中さんの時もそうだったんだけど、見始めたらね面白くて見るんだけど、案外リアルタイムで見ないで、もう2本3本で溜まっていくと、いやもうちょっとめんどくさいわみたいなことでね、見なくなっていくという、そういう流れがあるからさ。まあリアルタイムで追いかけるうちは見ていくとは思うんだけど、この日曜のこの時間帯のドラマで言うと今回はというか今回もかな。日テレのね、ドラマ枠が、いいなというそんな印象があるね。まあ完全にこの日テレのさ、日曜のこの新枠のドラマはなかなか当たりの作品がずんと続いているそんな印象があるな。で一方まあテレ朝はテレ朝の方でね、かつての有名脚本家を招聘してというねコンセプトがあるから、まあいいんだけども。難しいよな。かつての人たちが今に合わせた方がいいのか、かつての色合いのものがいいのかっていうね。そこがなんか悩みどころにあると思うんだよな。ただまあターゲットとしては若い層っていうね、ものがあるから、どうしてもかつての脚本家の人たちが今の時代に合わせてというね、ものになった時に、やっぱりなんかね、合わせてるか。ちょっとしたそのセピア色な感じというのがな、かつての感じというものがあるからさ。まあまた、それは今の世代の子たちが見れば、それはそれで楽しめるのかな。まあただこの日曜日のね、ドラマのこの流れはいいね。8時からまあ12時ぐらいまでの間というものは、まあこのドラマ激戦区になったなというね。そんな感じですね。ということで今日もこの辺でおやすみなさい。